で今日は岩のような男ペテロにシリーズですけれども、7番、肉の頑張りという題で、マルコの14章29から31節を皆様とご一緒に、まず解読していきたいと思います。マルコ14章29節から31節、するとペテロからですけれども、ご一緒に皆様もこれを読んでいただけたら感謝です。よろしいでしょうか。するとペテロがイエスに言った。たとえ全部のものがつまずいても私はつまずきません。イエスは彼に言われた。まことにあなたに告げます、あなたは今日今夜鶏が二度鳴く前に私を知らないと三度言います。ペテロは力を込めて言い張った。たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは決して申しません。皆の者もそう言った。今日は私たち人生を歩んでいくと必ず失敗というものをします。失敗のない人は誰もいないと思うんですけれども、特にここの今読んだ部分はペテロにとって痛恨の失敗というか、イエス様を賛同者、私はそんな人は知らないというその大変大きな失敗をそのすることをイエス様に言われた時の情景が書かれています。でここを通して私たちは人生でどのような時に、自分がどのような時に失敗をするかということをこのペテロの姿を通して学びたいと思います。また私も反省を込めてそうだったなというようなこともありますので、そのペテロが失敗した時の心の状態、それを今日のこの御言葉を通して学んでいきたいと思います。で、この場所は、最後の晩餐の直後です。イエス様はこれから、十字架にかかる、その前に捕縛をされて引き立てられ、そして鞭打たれ、十字架を担いでそこに置いて手と足に釘を打たれ、茨の冠をかぶるという、その本当に受難に向かっていく時のイエス様で、今までのイエス様を民衆はホサナホサナと言ってエルサレムに迎えましたけれども、急に態度一変して十字架につけようということになった。でその最後の晩餐の直後、木曜日の夜、オリーブ山においてペテロのこのゲッセマネの園ですね、イエス様がゲッセマネの園でお祈りをする直前に、この会話が、ペテロとイエス様で、他の弟子もおりましたけれども、交わされました。でイエス様は直前にこう言ってますね。弟子たちに言われた。あなた方は皆つまずきます。私が羊飼いを打つ、すると羊はチリチリになる。ゼカリア13の7節と書いてありますから、とあります。これゼカリア書の13章の7節ですけれども、羊飼いを打つというのはイエス様のことです。そして弟子たちはチリチリになると書いてあるので、その予言が成就します。そしてペテロは、しかしイエス様は、私はよみがえってからあなた方より先にガリラへ行きますと言われた。その直後にこのペテロさんはですね、たとえ全部のものがつまずいても私はつまずきませんと、こういうふうに、会話が進んでいきます。でこのペテロの態度から、この肉の頑張り、まあ、この主牧先生がこのタイトルをくださったんですけれども、肉って何と思うと思いますけれども、これはやっぱり教会の特別な、まあ、ターミノロジーというか用語で、霊に反対する、霊と肉という、こう対比するで使われる言葉で、まあ、皆さん普通ね、何肉って言ったらミートというお肉というふうに考えますと、それとは全然別で、じゃあその肉っていうのは何だろうか、それをこのペテロさんの姿から見ていきたいと思います。でその肉の頑張りとは何か、でそれがこの失敗の原因だというふうに、ここから学んでいけるのではないかと思います。でまず第一番目に、私は3つ書きました、自分に対する自信、自分を上に置く態度、自分の力を実質以上に評価すると書いて、まとめてくださいましたけれども、まず第一に、私は大丈夫というこの自分に対する自信ですね。で、ペテロさんはこう言ってます。 たとえ全部のものがつまずいても、私はつまずきません。29節。それから31節では、たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは決して申しません。この私というものに対する自信ですね。で、人間、人格形成を見ていくときに、あの人って自信過剰よねってこういうね、ちょっと悪口を言う場合もありますし、それもまた困ったもんですけれども、自信のなさすぎるっていうのもまだダメなんですね。もう自信がないと人生において、あの人、もうフラフラフラしてね、どういう意味自分が決定していいかということがわからない。自分に自信がないと、物事に対する正しいこの態度というか、やはりバランス、自信のありすぎ、なさすぎ、ちょうどいいところにバランスを持つ。それは、秘訣があるのですけれども、それは後の方に見ていきたいと思います。やはりバランスの取れている人っていうのは、見てて気持ちいいですね。丸いという感じがします。で、2番目、他人よりも自分を上に置く態度。たとえ全部のものがつまずいても、私はと。たとえ全部のものがつまずいても、周りの人をですね、よりも自分を、I am better than you というこの心ほど、信頼できないものはないなということを、私は自分の過去の経験を通して反省しております。で、これが最も警戒しなければならない誘惑であるのではないかなと思うんですね。そしてこれは気がついてないって、自分を人よりも優れているというふうに思って行動している場合が多いと思います。で、私が高校3年生、まだ17歳、本当に今ここにいらっしゃる皆さんよりも若い時ですけれども、もしかしたら千葉君よりも、まだね、17歳もっと若いと。ん？何歳？ 18 ね。あ、そうだ。だからもっと若い時ですけども、高校3年生の時に、ハイビエの一宮の千葉の海岸で、夜の伝道集会のメッセージを聞いた時に、私は不思議なように、今日決心する人は手を挙げてくださいっていうおすすめがあったんですね。で、その時に、どうしようかなと思いましたけれども、えいやとばかり手を挙げました。で、その手を挙げた時に何が私の中に起きたかというと、私っていうのは本当に傲慢な人間だっていうことが分かったんですね。で、なぜ傲慢かというと、いつも自分が他人と比較して、私はあの方のここの部分においては優れてる。私はこの姉妹のこの部分においては優れてる。いつもこう比較して自分をこう、あやべたさ言うですけどね、置いている姿をその時ふわっと決心した時に、御霊の働きというんでしょうか、教えられたんですね。わ、私今まで自分のことを傲慢だなんて思ったことは一度もありません。どちらかというと、貧困法制、勉強を一生懸命する、優等生というか、だから、何のその、非難もされない、なんて言ったらいいか、風紀委員などにも選ばれるような、そういう、学生、真面目な学生として、人も見、自分も思ってたんですけれども、いやいや、とんでもない。その心の中を見たときは、もうとっても傲慢。人よりも自分をいつも上に置いているという、そういう考え方で、人と接したっていうことを、その時、本当に、精霊によって示されたっていうんでしょうか。そして、そのメッセージをしてくださった先生のところに行って、先生、私はとても傲慢な人間なんですって、涙ながらに、告白をしました。で、その御業が突然行われたの、私は、その、メッセージをしてくださった先生の前で、そういう突然の告白をしたので、先生の方がびっくりして、ああ、そうですか、なんていうようなことでしたけれども、そのことを通して、本当に私の人格の一番中心にどっかりと座っているのは、この、I am better than you という、この傲慢というものが、私の人格の中心にあるんだな、ということを、で、これが、罪なんだな、ということを、自覚させられました。ですから私はいつも警戒しています。知らないうちにこの心持ちに支配されているんではないかということを警戒するようになりました。 で、他人よりも自分を上に置く態度っていうのは本当に知らないうちにみんなが心の中で行っております。そしてそれが他人に対する批判とか悪口とかというものに、まあ、なってくるわけです。で、3番目、肉の頑張りは自分の力を実質以上に評価することから来ます。たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは決して申しませんと言った時のペテロは、主イエスの捕縛ですねから生じる死の恐怖がどういうものであるか理解していませんでした。実際にこの大祭司やらローマ兵たちが剣を持って、その実官権の剣が迫ってきた時、ペテロはこの刀で 大祭司のしもべの耳を切り落としたと書いてあります。しかしその切り落とされた耳をイエス様は、まあ、どうしたんでしょう、拾い上げてもう一度くっつけたっていうか癒されたその姿を見、そしてイエス様は戦わないで自らをこういいダクダクとこの囚われる姿を見て、弟子たちはこの一目散に逃げ出してしまいます。で、総大将を失った一兵士のように、あの天の軍勢を動かすことができるとイエス様をこう総大将と信じていた、そのイエス様が自ら捕縛されたという姿を通して、ペテロは全くこの勝ち目のない戦いであることを理解し、命からがら逃げ出したと思います。で、これは人間にとってこの無意識に取られるごく自然の反応でありましょう。命の危機に直面して初めて自分の実質や真の姿を見ることになります。何事もない平安の時は自分の力を過信するのが人の常だと思います。ペテロの言葉にも思いにも偽りはありませんでした。その言った時にね、私は死も恐れないであなたに従っていきますと言った時、でも彼は死も恐れないで主イエスに従っていこうと考えていましたけれども、それができない自分に直面して心からこう自分に失望し情けないと思ったことだと思います。特に鶏が2回鳴く前に主の予言通りに3度もイエスは知らないだとというこの言ってしまったということに対して、本当にイエス様がペテロの実質をちゃんと見ていて分かっていて、あなたはそんな大言壮語するけれども私をその3度も知らないと言うよと言った、そのことを思った時にペテロは本当に自分の実質を知って、心から情けない自分に失望したと思います。で、今この肉の頑張りというのは自信過剰、自分を人よりも上に置く態度、そして、自分の力を実質以上にこの評価している、そのことを通してペテロは本当に痛恨の失敗をしてしまいました。しかしペテロの素晴らしいところは、その後イエス様が3度、ガリラヤ湖のほとりであなたは私を愛しますかという問いかけに対して心から私はあなたを愛しますと返事をし、そして悔い改めました。で、このユダと違うところは、ユダはイエス様は許すことができたと思いますけれども、彼は自分から悔い改めないとさっさと結論を出して、自死をしてしまったというふうになります。ここに大きなペテロとユダの分かれ目があるのかなと思いますけれども、このような失敗をしたペテロでしたが、彼は変貌しました。で、その変化はどのように起きたかということは、この岩の男のようなシリーズで最後の方で語られます。皆さんも予想はついておられるでしょうけれども、ペテロは自分ではなくて主を心の王として迎えた時に変えられました。で、詳しいことはその時のメッセージに期待したいと思います。今日の教訓はペテロの失敗から人よりも自分を高く置くことの危険性、自信過剰になることの愚かさ、危機に直面した時に真の自分の実質が現れることを学びたいと思います。今、マスコミで、話題をさらっている大変有名な オリンピックの金メダル候補として挙げられた器の話がありますけれども、軽い気持ちで彼は多分あのようなところに出入りして、してしまったと思いますけれども、その後に来た、ね、あの社会的なこの制裁のすごさというのに彼は本当に驚いてんじゃないかなと私は想像したんですね。ですから現実をきちんと見ることをできない時に起きるその失敗っていうのは後で大変大きなものとしてのしかかってくるなというふうに思います。どうぞ皆さんもペテロの失敗を通して、傲慢という罪から守られ、自信過剰というこのことからも守られ、危機に直面した時は本当に大変な結果、それを犯した時には大変な結果が待っている、もう痛い思いをして悔やみをしなければならない結果が待っているということを心に置いて、特に若い方々はこれからの人生主に導かれて慎重に歩んでいってくださったらいいなと心から思っております。今日のメッセージは、肉の頑張り、そのことについて学びました。で、私たちは私というものを中心に置いたときに肉の頑張りが出てくる。もうこれは一番端的な結論ですけれども、私ではなく主を心の王として謙遜に歩んでいきたいと思います。一言お祈りいたします。まことにあなたに告げます。あなたは今日今夜鶏が二度鳴く前に私を知らないと言います。私はあなたを知らないなどとは決して思いしませんと、ペテロは私はと本当に何度も自分を過大評価し、自信を過剰に持ち、そして、現実の厳しさというものを知らないで突き進んで大変大きな失敗をいたしました。しかし神様、私たちはペテロの失敗を通して肉の頑張りではなくて、そうイエス様を心の中心に本当に謙遜に歩むことを通してその失敗から守られることをまず祈ります。そして2番目に、もし失敗したとしてもあなたは許し、そしてもう一度私たちを立ち上がらせてくださることのできるあなた主であることを心から感謝いたします。ペテロの人生を通して大きな教訓が私たちに今も語られておりますことを感謝いたします。主イエス様の名前を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。